Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。皆様いかがお過ごしでしょうか。実は数日前ちょっと教頭といざこざがあって教師を辞めて日本に帰ることにしました。再就職をする予定はないのでこれが定年ですね。でも僕自身は定年とは呼ばずに出家と言った方が近いかなと考えています。来月末の飛行機を取ったので来月の録音はバンクーバーからの最後の録音となりますが、その時に退職の顛末報告をしますね。さて、今月も皆様からのお便りから。朝もやの奥に頭だけ見せる山々、夜明けの雰囲気が出ていて感慨深いです。飛行機が真ん中上側にあるのも特徴があって、より一層作品に醍醐味を与えていると思います。神奈川県座間市学生の TK さん、ありがとうございます。写真撮影に関しては今年一番の瞬間かなと考えています。同じ景色の動画はご覧になられましたか。動画の方も気に入っていただけるかなと思います。京都府南丹市って読むんですかね。会社員の木塚さん、田口さんの明るさと声が好きです。一気に寒さが増していますが放送を楽しみにしているので今後も楽しませてほしいです。ありがとうございます。明るいって言われるの嬉しいです。あと声が好きと言われるのも。広島県呉市会社員の与間武さん、今回は少し難しく、でも次回がとても聞きたくなる放送でした。田口さんの生き方、考え方、たくさん聞きたいです。前回確かに難しかったですね。でも今回の録音でなぜ前回のが難しく感じられたのかがお分かりになられるんじゃないかなと思います。そういう意図で書いた内容ではあるんですね。広島市会社員の恵子まりさん、知覚の話すごく良かったです。物理的世界からの脱却、私もしたいです。別の世界ってどこに住まれているんですか。恵子まりさんと同じ世界に住んでいます。でも違っているとしたら何を現実として何を抽象とするかといったことですかね。物理的世界からの脱却については今回の録音でも触れましたが、モノさんたちはそのままでいいと思うんですね。木々さんやクモさんや雨さんたちがあるって素敵ですよね。 でも素敵っていうのはどこから来るんでしょう。そして素敵というのをキギさんやクモさんやアメさんたちと同じように存在しているものとすればどうなるでしょう。多分素敵があって初めてキギさんやクモさんやアメさんたちも生き生きしてくるんだなというふうになるんじゃないかと思います。少なくとも僕の世界はそういうふうになっています。物理的世界からの脱却というのは、物理的なものしかない錯覚とした現実をそうじゃないものに変えていくということかなと考えています。さて今回は僕の住んでいる現実というタイトルでお送りさせてください。で、まあ先月の続きなんですが、多分地球上のほとんどの人たちは物理的世界という現実が体の外にあって、その物理的世界を体で知覚していると考えているんじゃないかと思いますが、僕はそうは考えていないんですね。ちなみに哲学的にはこういう見方を唯物論といって、論というのが示すようにあくまで現実の把握方法の一つであって、決して現実そのものではないんですね。純粋理性批判という本、すごいタイトルですね、を書いたエマニュエル・カントさんという人は唯物論の大御所と言ってもいいかなと思うんですが、その彼でさえ実際に物理的世界というのが体の外にあって、その物理的世界を体が知覚しているということは証明できないって言ってるんですね。証明できないし、他にも現実の把握方法があるのに、なぜ唯物論があたかも現実のように扱われているかというと、西洋的世界観というのがまず唯物論的世界観で、西洋的世界観というのはキリスト教やマルクス主義なんかに見られるように、一度それが正しいとみなされたら徹底的に絶対的にそうであるという、控えめに言ってかなりファシスト的な姿勢をその世界観の背後に持つものだからだと思います。僕はそういう西洋的世界観というのを内容、姿勢とともにかなりの不信感を持っているんですが、現実の把握の仕方が他人のそれと違って、なぜ他人と会話を含む交流ができるんだと不思議に思われるかもしれませんね。特に僕の場合はバリバリの白人社会に住んでいるので、でも例えば小さい子供や猫さんなんかは物理的世界というのが体の外にあって、その物理的世界を体で知覚しているというのがどういうものなのか見当もつかないですよね。でもまあ普通に大人の人間と交流できますし、ある意味いつも論争や戦争沙汰の絶えない普通の大人たちの交流よりは真っ当に交流できているんじゃないかなと考えます。だから現実をどういうふうに捉えているかというのは、少なくとも人間を含む他の生物との交流については特に支障をきたさないと思います。それ以外の交流ってあるの？と思われるかもしれませんが、僕は例えばもう死んでしまった昔飼っていた猫さんと毎日交流していますし、毎朝お線香をあげているんですね。以前も書きましたが、モノさんたちとも普通に会話をしていて、基本対する相手が人間であろうが、モノさんたちであろうが、あるいは物理的にはもういない猫さんであろうが、同じような接し方なんですね。まあここまでだけでも僕の生きている現実というのは普通の人たちが生きている現実とは別物なんですが、そういうのとは別な違いもあります。ちょっと話がそれますが、デカルトさんが言及したように、どういう現実の把握の仕方を採択しようが、僕たちは何かを知覚しているという点についてはみんな同じなんですね。まあだからこそ前述した僕とは違う現実を持つ人間や動物さんやモノさんたちとも交流できるんですが、 僕は皆さんと同じように木とか森とかテーブルとかいったいわゆる物理的なものを知覚しているんですが、その他のいわゆる精神的なものも知覚しています。これも多分皆さんと同じですね。ではなぜ皆さんの知覚しているもの、あるいは皆さんの体の外には物理的なものしかないんでしょう。こう書くとすごく錯覚とした現実のように感じられるかもしれませんが、実際に錯覚そのものだと僕は思います。そもそも皆さんの体の外に物理的なものしかないと設定したのは皆さんなんですね。体の外には物理的なものしかないというのはごく当たり前の事実のように扱われている感がありますが、実際には誰も体の外に出て確かに物理的なものしかそこにはなかったなんてことをしたことがあるわけないんですから、体の外にあるものは皆さんがそう設定したものなんです。もうここまで書くとお分かりかもしれませんが、そう、僕は知覚しているものすべてを僕の外側に出してそれを現実としているんですね。つまり僕の外側にも唯物論的世界と同じように物理的なものもあるんですが、そこには俗に言う精神的なものもありますし、そういった意味では先に述べたもう死んでしまった猫さんも物さんたちの持つ気持ちも僕が設定しているところの現実に存在しているんですね。こういうのは特殊かというと、実はそうでもなくて、例えば仏教なんかは五感で知覚できるもの、つまり物理的なものをあまり評価していないんですね。それどころか弊害とさえみなしている節があります。禅僧の人が庭の落ち葉をほうきで吐きながら落ち葉はない、落ち葉はないとブツブツ言っているような話を聞かれたことがあるかもしれませんが、あれなんかは五感で知覚できるものを排除した後に残る世界を知覚するための修行なんだと思います。そして僕はこの何年か藤原定家さんの短歌を読んでいるんですが、定家さんの現実は僕のそれよりももっともっとたくさんのものが詰まっている現実で、いつもこんなのも現実にあってもいいんだと感心させられています。定家さんはもののあはれのああはれの大御所の一人と言ってもいいかなと思うんですが、定家さんも定家さんのお父さんの春勢さんも、そして二人が編集した源氏物語の紫式部さんなんかもこの世をもののあはれで埋めてしまえみたいな気迫さえ感じられます。なぜそういうことができるのかというと、これはやっぱり彼らが唯物論者ではない、つまり世界は物理的なものだけでは成り立っていないと捉えているからだと思います。逆に言うと、物の哀れとか恋愛とかいった俗に言う精神的な概念が具体的なものと感じられない現代人というのは唯物論にどっぷりと使っているからなんですね。唯物論ではそういう精神的なものは物理的なものから生じる抽象的、二義的なものなんですね。そして定家さんたちの世界はその二項が逆転しているんです。物理的なもの、つまり五感で知覚できるものは二義的なもので、世界の本質を成しているものは物の哀れなんですね。どちらの世界に住むべきかは一目瞭然かなと思うんですが、いかがでしょうか。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今年もこれで最後の録音となりました。来年もよろしくご愛顧ください。どうぞいいお年をお迎えください。Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社 WAX、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。ラディオキャムネット。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.